6、14ページ。令和6年12月市議会市長提案理由説明。12月3日火曜日開催の令和6年太宰府市議会第4回定例会で、楠田市長が議会開会にあたり、挨拶及び提案理由説明を述べました。皆様、おはようございます。本日ここに令和6年第4回太宰府市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様におかれましては大変ご対応の中にご参集いただき厚くお礼を申し上げます。さて9月議会以降も着々と市政運営に邁進してまいりました。猛暑記録はその後もこれまでの国内記録を大幅に更新し、連続40日、通算62日にまで達しました。いわば日本一の猛暑の町となった本市として、本議会に提案します体育館の空調整備の前倒しをはじめ、猛暑対策、環境対策などにもさらに力を入れてまいります。また、危機管理の徹底強化としては、11月24日に全市民対象の地震災害対応訓練を実施しました。自治会はもちろん、自衛隊、警察、消防など関係機関のご協力のもと開催できましたことに改めて感謝申し上げます。従来の大雨や台風対策に加え、今後は地震災害対策の優先順位も高くし、さらなる訓練強化に努めてまいります。9月中旬には、子ども真ん中施策展開として、学生や子どもたちのまちづくり提案に補助金を交付する、学生まちづくり課題解決プロジェクトを開催しました。市内外の学生にアイデアを募集したところ、いずれも若者らしい斬新な10を超える提案があり、その一部を採択しました。今後、施策実現に向けサポートしてまいります。市民と交流人口、関係人口の相互発展としては、10月中旬より本市積年の課題の一つであるオーバーツーリズムの解決に向け対策会議を立ち上げました。太宰府天満宮をはじめ、地元事業者、周辺住民代表に加え、県外や欧米アジア出身者の知見も結集し、慢性的渋滞やゴミやトイレのマナー対策などの課題解決に立ち向かいます。一方、それに先駆けて、これまで議会質問や地元要望でも指摘を受けてまいりました五条交差点の信号改良について一定の成果が見えてきました。君畑交差点から天満宮駐車センター方向及び逆方向においての右折信号設置について警察側から前向きな回答を得たところです。まずはこの早期実現に向け引き続き全力を挙げます。さらには本市の歴史や文化的価値をさらに高めるため、令和開元5年を記念した令和文化会議としてNHK 大河ドラマ「光る君へ in 太宰府」を主演紫式部役の吉高由里子さんや藤原高家役の流星涼さんをお招きして11月下旬に開催しました。またゆかりの品を展示した企画展を太宰府館にて12月下旬まで開催しています。また先日の本編では太宰府を舞台とした都井の入港がテーマとなり、その後の紀行では本市の誇る特別史跡太宰府清張跡や水木跡が取り上げられました。これにより従来の大友の旅途行による元号令和のストーリー、菅原の道真公による天神信仰のストーリーに平和ムーブメントの新たなストーリーが加わったことになります。こうしたレガシーを基盤に、報道ステーションでも取り上げられた竈門神社の紅葉、日本漢字能力検定協会の今年の漢字30回記念とコラボした清水寺館主による霊の大書レプリカの展示、 梅のグミやポテトチップス新味といった梅プロジェクト新製品などを生かしながら、令和の都太宰府をさらに羽ばたかせていきます。新しい公共をテーマとした仕組み作りとしては、厳しさを増す公共交通を取り巻く環境を踏まえ、今後の在り方について対話や調査研究を重ね、不登校引きこもりや孤立孤独対策として、自治会や民間企業などと協力し、公民館などで子ども食堂や相談会などを開催しております。今後も社会課題の解決に向けチャレンジを続けます。再出入一体改革の推進としては、昨年度決算でも市税収やふるさと納税が過去最高を記録し、出生数が増加に転じ、社会像も大きく増加するなど好循環に入りました。その結果、自治体魅力度調査なども過去最高順位を獲得しました。今後も本市がいち早く導入したプール事業の民間委託など、先進的課題解決モデルを追求してまいります。結びに、これから迎える年末年始は太宰府天満宮初詣客をはじめ、最も多くの方が本市に訪れる時期となります。交通情報案内システムや混雑可視化システムなど、最新技術を駆使しながら分散化を呼びかけるとともに、元日に起こった能登半島地震なども想定しながら最善を尽くしますので、皆様のご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。本会議場での楠田市長の写真が載っています。